きなりお袋さん、
うん、突然のお手紙を差し上げる失礼をお許しくださいと。封書だからね、これ封書が来てるからね、
封書が来た、
封書できたの、 お手紙が、
珍しい、
はじめまして、
はい、
当方大阪の大正区にてもうすぐ半世紀を迎えさせていただく焼肉屋を2代目として継がせていただいております、うん、焼肉辰巳店主森谷正蔵です、こう来たね。まず
知らない人ですよね。
知らないよ、
知らないですよね、こちら、はい、
大正区ってのはどこにあるかもう俺分からない。
僕も大阪のこと全然詳しくないんで分からないんですけど、うん、で
いつも二人のラジオ雑談を楽しく拝聴させていただいております。
大正区にも流れて
る、流れてる、これほら
放送
ポッドキャスト的なもので、ほらネットで、
なるほど。
お二人のお肉熱、
あ、お肉熱って言うね。
お二人じゃないんだけどね、まあ、俺はとりあえず許してるだけであって、
あ、ほ
んと三浦さんに対して。
でもまあ伊藤さんも昔ほらすき焼きストなんて言ってさ、なんか人の金でうまいすき焼きバンバン食ってる連載してた時あったじゃん。
一冊にまとまった。
そうでしょ。
もう全国津々浦々焼き肉
やってたでしょ。
すき焼き食いに行ってたんだから。
俺はその、すき焼きも好きだけど、うんうん、すき焼きを見るっていうね。
ああ、めでるね。
めでる。
めでる、
ね。ええー、やつなんだけどね。
しかも、書くっていう。
書く、そうだよね。それも調理してない状態を書くっていうことです、ま
あ。あれ生肉じゃないとやっぱダメなんですか？
やっぱりね、加工してやるとね、ちょっとやっぱ、うん、書きにくいっていうか、そのフレッシュさがね。
まあ、書いてる時間にどんどん色が変わってきちゃったりするんですもんね。
そう。その後もったいないしね。
うん。そうでね、冷えちゃったらもったいないから。そのお肉熱を大阪市内の橋でキャッチし。
ほな、橋で。
この度、我が家秘伝のタレ、酢味噌とともに贈呈させていただきます。
やった、
うん。
え、来たの？
それがまだ、
まだ届いてない。
お肉は届いてないらしいんです
よ。酢味噌も？
え、酢味噌も。これってさ、関西は酢味噌で食うの？
僕ね、僕前からスミソニアンじゃん、もうスミソニアンと言ってもいいぐらい、
ほんとミスタースミソニアンね。
もうホタルイカから何だってもうスミソさえつけてたら好きで、ある日ホタルイカいらないんじゃないかなと思ってスミソだけ買ったら、それもご飯につけたらそれでいけてて、
そうだ、ペロリといける、
ペロリといけるんですよ、
いけるわ。
あ、お肉をスミソ、
秘伝のタレもあるのにスミソもあって、
あ、美味しいかもしれない。
で普通さ、この酢味噌の方はこの内臓とかにつけたりするね。
綿につけたり
する、ね。綿につけたりする。
そうだそうだ。千枚とかつけたりする。そうそうそうそう。酢味噌は。そうだ。
で、ちなみにお肉。
長いね、これ。
お肉は、そうだ、もう3枚に及ぶ。
3枚に。
熱い。
熱い。
お手紙読んでるから、はい。ちなみにお肉は近江牛のメス。
やった。
出た。
しかもメス。
メスっていいの？やっぱりこれ。
いや、渋谷の方に、やっぱり焼肉屋さんで、多分伊藤さんも知ってると思うけど、処女牛って書いてある。
ああ、行ったことある、俺、行ったことある。
処女牛って読むのか、処女牛って書いてある。あれ、
セルリアンの裏だよ。行ったことある、俺、そこ。
処女がいいかどうかってね。
まあ、決まったことじゃないよね。
もう人間だってね、もうどうでもいいじゃないですか。
まあ、俺たちからしたらどうでもいい違いだけど、ね。
でも、お肉は、なんか処女がいいっていうのを誇ってらっしゃったから、おやと思ったんだけどね。
これ、それって何なの？男、こうなんか、盛りがついたりして、男性ホルモンが出、とか、女性ホルモン、ホルモンのあれかね。
なるほど。ホルモンが出すとちょっと苦かったりするのかな。やっぱり苦い思い出とか言うじゃん。
あ、苦いっていうね。
苦い思い出、酸っぱいとかね。
ひゅ、甘い思い出っていう。
しょっぱいとか言う人
いるじゃん。しょっぱい。しょっぱいっすよ、それって。あれさ、ある時からすごく言うけど。
しょっぱいっすって言うでしょ。
ちょっと俺、ニュアンスが一つ、もう一つ分かってないんだよね。しょっぱいっていうことの。しょっぱ、しょっぱい試合だとか言ったりする。多分プロレスから来てんでしょ。
苦いとかまずいではない
んだよ、ね。ないんだよ。しょっぱいらしいのよ。
そこにちょっと青春の感じが僕は感じ取れる。
汗と涙
汗と涙のしょっぱい、まあ、青々しい試合だったみたいなイメージがあるけどね。
俺の見てるしょっぱさのとかって、ちょっと顔を歪めて言うんだよね。しょっぱかったですとか。悪いことみたいに言ってんの、しょっぱさ。
切ないとかっていうのが入ってるってことなんですか？
切な、なんだろうね。しょっぱ。いや、しょっぱいっすよ、うん、しょっぱくていいじゃない、
まあ、しょっぱく
ていい。俺しょっぱいの嫌いじゃないから。
でも年取るとしょっぱいとちょっとね塩分取りすぎの場合あるの。
あ、なるほどね。
ちょっと今日の飯しょっぱいなが出ると年寄りはちょっと
まずね、あれちょっとお塩入れすぎましたみたいなことあるよね、あと夜喉が渇いちゃって起きちゃうでしょ、しょっぱいラーメンとか食べちゃうと。
食べちゃう。
てきめんさ。
あれはしょっぱいラーメンとか食べたから起きちゃってんの。
そうでしょ。だから喉が渇いてんじゃん。
え、夜中に起きる人ね、起きない日あるんだけど、あれ操作されてんの いや俺年取ったらもう毎回起きるんだと思ったけど、うん、そうでもないんですよ。
あ、なるほど。
しょっぱいの食べると
結構
起きるってこと。
まあ俺はまず頻尿だから起きるってことがまず一個あるわけ。頻尿はもう
前から言ってん
ね。ね。でもう一つはやっぱり、うん、あの夜9時ぐらい以前に食べてれば、うん、あ、まあでもダメだ、8時までに、うん、以降に、うん、ラーメン食べたら、うん、絶対起きちゃう。喉が渇い、
頻が出る。
頻っていうかね、うん、喉渇きが出る。
あ、喉渇きで起
きる。あーってこう、だからそういう砂漠の夢みたいなの見たり、
あ、わーってなって。砂漠の夢って昔から見るよね。
見るでしょ。あれ何だろう。俺書いてからと思うけど。
小6まで僕おねしょやってたん
で。俺もほら、俺も小6までおねしょにやんだから。
でもすごい、
すごいんだよ。
そこも一緒だ
って。同じなんだよ。やってた、俺。やってたとか、やったことが一回はある。
やってたって自主的にやってたわけじゃなく、うん、そうないよ。
出ちゃって
やりたくないんだけど、や
りたくないよ、できたら。
その時必ず砂漠に、うん、便器、あの、男性用の方のやつ。
朝顔ってやつ、
ね。朝顔がザーッとこう、パーツがついたように。
夢のようだね。
もう最後はもう蜃気楼みたいに、グラグラーってこう、便器がなって、で、どこでしようかなーって、迷ってるうちにジャーって漏れて、生暖かく目覚めるっていうのがあった。
あれはだから、あの、ある時から、その、そういう兆候が出たら、俺は今夢を見てておしっこがしたいんだって気づくようになったら止まったね。
なるほど、
うん、
なるほど。
やっぱその時はそのことに、うん、そのパースのにかついてる便器のことで目いっぱい、
まあ、
頭の好奇心がいっちゃってるから、あの下が下ろすんだって。
なるほど。下のじっくり考えろっていうこと。
そうそう、実はそこにある、例えばとか、うん、なんか妙に下半身だけお風呂に浸かろうとしている夢、生たたかい夢を見そうになって、おかしいな、おかしいなと思ってると、どうももやもや、あの、下腹部がしてて、で、そのことに気づけばパッと起きておしっこに行けんだけど、気づかなかったらもうジョーってもうそのまんましてるね。
俺ね、小6ぐらいの時に、うん、まあ、何回も親に怒られてさ、
そうだよ。
が怒るじゃん、やっぱ。
怒る、やっぱり、そんなだって。
バレたらいけないと思って、うん、やっぱりこっそり風呂場行ってドライヤー持ってきて乾かそうとかしたりすると、アンモニアで真っ黄色になるんだよね、あれ。
すごいんだよ、あれ。
虚しいんだよね。
そうなんだよ。
乾かしてもダメだ
って。乾かしたら、より輪郭がはっきりするから、
私って。縁が出るでしょ。
縁が出る。グラデが出るんだよね。
グラデが出るでしょ。
そう。なんか占いができそうな、いろんな形になってんのよね。
だから次は、やっぱり、洗面所で、洗ってみたりして、乾かしとか、やってんだけど、もう朝方になる
から、ね。ガタガタガタガタ。
眠たいんだよ。でも俺ね、ある時に多分、その神様が夢の中に降りてきて、直してあげよう。その代わり、
代わり
こっちの右手にはね、無精っていうものを持ってるわけ。で、左におねしょを持ってるの。どっちがいいって言われて。
ちょっと銀ののみたいな。
みたいなこと言われたような気がして、僕、思わずおねしょが治りたいですって神様に言ったら、じゃあ無精は無理だよって、いいんだよ、ダメだぞと、二つはもう無理だよ、叶えてあげられないよって言われて、おねしょ治してくださいって何回も言ったら、もう翌日からふっとなくなった。突然おねしょがもうしなくなって、その代わり中学から現在まで無精が一回もないのよ。だから僕クロスロードで魂を売ったんだよ。
あのさ、俺も無精がないんだよ。
だからやっぱり夢の中で我慢、
そう、気づく。
神様に魂売ったんじゃないか。
魂売ったのかな、俺も。
だからやっぱりおねしょシストの、あの、長い人って、無精がないのよ。あんま、俺の、あの、知り合いの人も、やっぱりおねしょしてて。
それってさ、やっぱり、おねしょって、子供っぽいことだから、あの、無精の大人っぽさの、こう、グラフとうまく合わないんじゃないの？あの、発育が。
管がね、もうそこ出てこないように、そのほら、大人っぽいものが。
一つの管だから、一つの液体しか通っていかないからね。
あれ一つしかいかないから。
あれ、こう混ざって出て、ミックスジュースってわけにいかないんでしょ、だって。
夜、やっぱり中学ぐらいになった時に、その、無精の野郎が、ずーっと顔出して。
土壌みたいにして、
ちょろちょろっと
ヒゲ出してね。ヒゲ出して見てる時に。
管のとこに行こうとした時に、ダーン！
あ、そうそう。
タイガのごとく流れて
たら、もう土壌もびっくりして、引くもんね、一回。 全然違う話になってた。
嫁嬢じゃない、なんか近江
牛のメスの話だもん。近
江牛のメスの話からもう違う風になっちゃったけど何がを
こう、そうそう、この方がね、
おっしゃりたいか聞かせてよ。
でもちなみにこの間俺ロケで、うん、滋賀県に行った。
あ、滋賀県近
江、やっぱさ近江牛のさ、うどんに乗せてたのはあったわけ。
うまいでしょ。
うまいんだよね、うん、近江牛ってさ、こう刺しがねそんな入ってない赤身のとこでも、うん、なんかもうなんか刺しが入って、まあ、いわゆる脂身だ ね、 身ね、
あれがまあ甘くてうまいんだけどね、
入ってないのにとろってした。うわ、近江牛って柔らかいなと思って。
やっぱりその松坂だってどこだってね、やっぱり味付けっていうか育て方なのかな、うんうん、あのやっぱり質は良くてもね、うん、味付けじゃないか、やっぱ
最後の
最後の
あの牛じゃなくて、
牛じゃなくて、
あのうどんの、うん、あの出汁が熱くな、熱々のね、うん、うどんの上にお肉の大きいのが乗ってんの、うん、2枚ぐらい、うん、でここに出汁が、熱々の出汁が来て自分でかける
とか、いい、ね、
自分の目の前でしゃぶしゃぶになるわけで、うどんのつゆだから、なんでそこちょ
よだれが出始めて食べてないね今日。
いつもお腹空いて
食べてないね。
そう、お腹空いて、これが終わるとこの辺にいい店はないかって必ず俺に聞くもんね。
減らした方がほらハングリーな方が話題は盛り上がるとやっぱ信じてんだよね、どっか。
そうだね、これでお腹いっぱいで
もう寝ちゃおうかって話になっちゃう。
近江牛のメスの話はちょっと食いついていけないもんね。
じゃあもうだからガルルしながら聞くからちょっと途中聞かせてよ。それ
今ブームのお肉を熟成させるのではなく、牛を完熟で出荷し、牛を完熟でって
熟牛みたいな、
だってもう生きて置いていくだけじゃん。うわ、牛を完熟で出荷し食べ頃を新鮮なうちに食べる昔ながらの黒毛和牛、はあ、お肉を描いた後にぜひご賞味ください。
え、なにな
に、お肉を描いた後に、そう、三浦さんが このお見栄を書いて、
その方、うん、送ってきてくれる予定のやつを僕は見て書いて、うんうんうん、食べてもいいよって言ってくださってるんですか。
だから、まあ、ここは解釈次第だけど、やっぱり、うん、あの食べるんだったらかけよっていうことかもね、近江牛。
なるほど。でもね、うん、いつ送って来られるかちょっと言ってもらわないと、うん、その文化放送にね、うん、送ってきたとして、うん、すぐに冷蔵庫があるとは限らないじゃん。
そうそう、文化放送に
ボソッと置いてあるかもしれないじゃん。いや、まずい。
それ人ので、大竹さんのスタジオに置いてあったり。
そうだよ。ほんで、お、
西谷テレビさんとかに行って、うん、行くだ行くだって言ってる間に黒ずんできてる場合があるから、
うん、やばい。でもね、うん、あの書いてるわけじゃん、もう文章には。その方、
食べ頃を新鮮なうちに食べる昔ながらの、
送ってから書いたわけじゃない、書いてから送ろうとしてる。
そこをちょっと問題なんだよね。
もうよだれが出始めてるから俺、もう半数してるから。
そうだな、さすがに牛だけに、
牛だけに半数です
わ。ちなみにね、ちょっとあの一部分にこんなことも書いて、はい、小さなお店ですがお客様と共にミートパワーで日々歩んでおります。ミートパワーってのはあったの？
ミートくんみたいなね。
ああ、なるほど、ゆるキャラ的な、
うん、みたいな。
ミートパワーがあるらしい。近年のグルメブームに踊らされた日本人は何か大切なことを忘れさせられてしまってる。
そこまで行くか、
ねえ、これは今あのお肉を描いた描いた後にぜひご賞味くださいに直結してんだけどさ、このグルメブーム批判はこれ関係なんかあるのかね、これ。グルメブーム、いろいろな角度でもう一度黒毛和牛を大切にする必要が、
なるほど、
どんな角度か今度教えてもらわないといけない、ね、何卒お二方のご活躍でお肉がますますか、輝くこと、
俺らの活躍でお肉が美味しくなっていく可能性ある、う
ん、基本焼肉辰巳森谷さんは、うん、お肉が輝く
ために、
二人はそのために活躍してくれと、あ、いうことじゃないの。
なるほど、
長文失礼しました。
お肉のために来てくれと、
そう、
なるほど。
ほんで、あの辰巳からあのカレンダー
を、カレンダー送ってきたの、ちょっと見せて。そ
う、超でかい、
大きい、よく、そうだ、うん、焼肉屋さん、うん、これぐらいのでかい、うん、2000円ぐらいのポスター、ね、
焼肉ホルモン、ほら、あ、本当だ、これ、ああ何の写真もない、全部日付だ、
写真がないか、
うん、
そうか、
あ、
うん、
あの巨大なあの、ね、カレンダー日付だけの、
この辰巳さんと、ええ、あのコラボしてなってきた。
いい、
僕の描いた肉の絵のシールを作って、うん、何月何日のところにペタッと貼ったら今日は肉の日だ、
肉の日だ、
我が家は肉の日だって書くの、貼るのどうよ。
いいよ、
この何にもない文字だけのカレンダーの上に肉シールを貼っていけばいいじゃない。
肉シール貼ろう、これ、うん、あの伊藤聖子三浦人のこの雑談の、うん、あのお肉時計で
シール作ればいいじゃないの。
と、うん、近江牛、うん、何、佐賀牛、
あ、今日はその食べようって言って、うんうん、で 友達が来た時も体裁がいいじゃん、あここの家肉ばっかり食ってると、
びっしり肉の場合、ね、
すごいな潤ってんなここみたいな、
だから、うん、あのいい見えでいいんだもんね、
見えでいいの、
だから本当にお肉を食べる日は、うん、あのかいわれ大根がついてるのが本当の食べる日だから、
そうだ、
あと見えのお肉の日は行く あ, のあるからかいわれだないから、
それはチェーン店のとこでいいやな、
いい、
あの安いとこでね、丼でいいやな、うん、いい、うん、
っていうかあれだよね、三浦さんが今まであんなに一生懸命書いてたんだから、12パターンあれば、うん、お肉カレンダーだってできるんだよ ね、お肉がちょんちょんってお肉屋さんが、全国のお肉屋さん
がこう、なるほど、
入れて、あ
っ、でもここは辰巳さんも悔しいんじゃない、
うん、うちが送ったのに、
うちが送ったんだぞと、そんな発想うちだぞっていうこともあるんじゃない、
じゃあ、うん、辰巳さんに、お礼にあれ書くか、
辰巳さんが送ってきてもらったやつは僕書くから、うん、辰巳さんのそのイラストをシールにして送ってあげればいいんだよね、うん、俺は、
いやそんなこと言ったら全国のお肉屋さんから三浦さんに書いてくれ書いてくれ、もう毎日お肉だよ三浦さん、
ついに俺の夢の肉イラストレーターが実現する日が来
たんで、完全になるよこれ、
一回も
発注がないんだよね、
頼まれたことなかったの
今まで、
お肉のイラストは、うん、もう35年やってきた、うん、この仕事、一、うん、回もお肉を描いてくださいっていうのもないからでも俺出だしは牛イラストレーターだったから、
ね、そうじゃん、
牛のキャラでこう名乗りを上げてきたんだから俺は、その後に牛ブームっていうか牛年が来たもんで、うん、牛の年賀状のイラストがドローってきたんだよ、
その
25社ぐらいやったんだ
よ、デビューして24年目だったか、なんか12年目だったか、うちの事務所もエンパイステーク
ビル、ま
あ、俺が個人事務所だった時、三浦さんに牛のイラストをお願いしたでしょ、
あの頃牛のイラストで名を馳せたのは、うん、俺か谷岡康二先生、
そうだわ、そうだ、
ターゴで、
ああだ、ね、谷岡さんがいたわ、ね、
だから月刊太陽の江戸読書とか、うん、俺とか大きく扱われ、次の年なんて全く依頼もされてないぐらい
で、まあ、トラだからね、
ヨーグルトの牛だからっつって、うんうん、アニメーションも、うんうん、牛でやったし、やったね、もうその頃家買ったんだと思う俺、牛御殿まで言われて、もうシュッとなくなっちゃったけど、その日、ね、牛御殿って言われてたぐらい、
うん、
牛といや俺だったんだよ、
そうなんだよね、いやだから
食べてんだよみんな、
最終食べるとこまで来たっていうことですよ ね、
そうです
ね、この何年間ずっと牛のこと考えて、
来ました、
最終一体一体のことを考えて、
そうですね、
一品一品の肉を食らうと、
そうなんですよね、
で今やどうもこの辰巳さんから、あの火がついて、
そうだね、
うちの肉はもっとうまいぞと、
なるほど、
でも描いてから食べてくれと、
なるほど、
これ
描き食べね、
描き食べよう、
描き食べはなかなかないね、
これ最初は嬉しいかもしれないけども、うん、1日にもう2つ書かなきゃいけないと、
きついねそれ、
もう夜はいいよと、
あそう
だけどもう、もう肉が黒くなっていっちゃうから、もう書かなきゃなんねえよ、
たくさんだよって夢見ちゃうよ俺も、
夢見ちゃう、
でおねしょしちゃうよ俺も、
やばい、
まあ、そうなってくると 今までの肉アートは、うん、あの色鉛筆で描いてたんだけど、うん、やっぱ水墨画の肉があってもいいじゃないかとか、
いいわ、
あると思う、油絵だっていいじゃないかとか、
なんかもう
水彩でもいいんじゃないかとかあると思うんだ、うん、
三浦さんの描くこの、うん、あの床の間のお軸さ、
ね、いいね、
掛け軸が水彩墨絵みたいのでちょっとポッと赤くしてね、
ちょっとこう描いてあって、
いいわ、
お肉って描いてある、
う
わ、いいよねそれ、
でもう楽観が、
うわいいね、
三浦ジュンってジュンってのジュッて焼きごてだよ、ジュ
ッ
て焼きごてだよ、肉だから
表層してもらってね、
うわいい、俺それも軸作りたいわ、
床の間にコーンと、
あいい、
床の間がないから、
ないんだ
よ、飾るとかないんだよ、
まず床の間から作んなきゃいけないけど、まあだから書斎に、まあ、その床の間としてのちょっとね、うん、長っぽいね、うん、あの空いてるスペースがあるの、
俺ね、そこにもう床の間を今作るなら、うん、床の間のちょっとこう台があるじゃない、
ね、うん、
あそこが焼肉できるようにしてほしいね、焼肉の床の間、
ああ黒い
肉の間っていうのかな、
肉の間、うん、肉の間なんね、うん、肉床だね、肉床、
あそこに大体壺とか置いてある
じゃない、大体一輪、
ね、一輪置いてあるとこが、あそこがスリットになってるとか、
スリットにもなってる、
あのほら
下に水入れるから、
うん、下に水入れる
からだよね、
変えなきゃなんないから、
そう
か、
あのお願いしますって言って変えなきゃいけない
から、カルビの後ちょっと、
いや臭くなっちゃうから、
臭くなっちゃうから、
それいいけど、あのお軸が相当黒くなっちゃうんだけどさ、
お軸
この掛け軸のところに行くから、だからあれをシューをまず買わなきゃなん
だよ、でもやっぱり仏像だって、やっぱり拝まれてる仏像はやっぱり黒いっつうじゃん、
確かに、
やっぱり拝まれてる掛け軸は臭いっつうじゃん、肉臭いっつうじゃん、
よくあんまり、いやまあ掛け軸は拝まれないんだけれどもね、
まあ、拝まれないか、
だけど、うん、三浦さんの言っている、うん、まあ本当の理想の床の間を今から作りましょうっていう、う
ん、っていう焼肉屋さんができて、
できてもいいじゃん、
いろんなあの一覧みたいに
一人一人
小部屋があって、小部屋があって 床の間がついてて、うん、下がスリットになってて、ジューッとやりながら掛け軸見ながら一人焼き肉
一人、まあ、掛け軸見る必要は全くないんだけど ねないんだけど、ね、いやでも俺マジにそのどうあった表層もちゃんと裏のあの布もきちんとしたやつ、
いい、ね、あいいね、
ほんで若いアーティスト美大の人とかでほらいるでしょ、
綺麗に表層してくる
人、ね、そういう人と組んで
あコラボして、
お肉の掛け軸超欲しいわ、かっこいいわ、
かっこいいよね、
かっこいい。だけどで辰巳さんからはまだ届いてない、
ね、そうやね、うん、でもなんならそのバンと肉のイラストが入った T シャツで辰巳って書いてあってもいいんだぜっていうのもあるね、
もう勝手に勝手に T シャツ作って送りつけるのはおかしいけど ね俺もそれ乗るよけど、ね、
店員さんが辰巳って書いてあったら
いいじゃん、ほんでお肉
でやっぱりこうなんか白いこう調理のやつしてるでしょ、焼き肉屋が、 そこをT シャツに変えていくっていう新しいヤングな感じ出していくのどう、
じゃあこの襟んとこも絵でも描いちゃって、
なるほど、
僕一枚こう着たらもうすぐ着てるみたいな感じにしてあげれば、いい
ね、
うん、ね、ね、こちらはラジオネーム、はい、ションボリルドルフより、
ションボリルドルフ
ってどんなルドルフ、ルドルフっていうのはやっぱドイツ人、
あ、ドイツ人
ですよね、
そうだね、
ションボリしてるみたいなの
ね、まあ、鼻は大きくてタランとしてて先が赤いイメージは、
ああ、
顔白くてね、
こ
ルドルフ、
こんな花、
うん、
こんな花、
そうだよね、
こういう花、
ま、ちょっと手塚治虫さんが描いたような感じの感じかな、アドルフか、
あ、アドルフだね、ひげ、うん、どうなってんのこれ、
ちょびひげだね、
ちょびひげ、こう鼻んとこ、
そうやね、
あ、俺描けてきた、うん、
昔のねイメージとしては俺こんなイメージはね、うんうん、漫画家でいうとババノボルさんとかね、
ババノボルさん、ね、どんな顔してるの、
こうこうほーっとした、
あ、ね、細長の、
細長の
毛は頭の
毛はね、ションボリルドルフ、
あるね、ある見えてる、
見えてる、短く買ってるけど見えてます、うんうん、ね、
うん、向こうからスタッフから、うん、紙が出て、シンボリルドルフじゃないかって、
何シンボリルドル
フ、競争の競馬のシンボリルドルフから来てんじゃないかって、
のしょんぼりと
俺たちはもう本気でルドルフがしょんぼりしてる姿を、
僕はね、
うん、
目がしょぼっとしてる、あ、しょぼしょぼっとしてる感じなんだったのよね、
こんな目のどう、ね、しょぼしょぼっとした目ってどう描けばいいの、
ビリビリってみたいな、この
どう描けばいいの、
斜めって、うん、こう、まあ、こういうところでこう
斜めってるやつ、あるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあ
るあるあるあるあるあ
るあるあるあるあるあるあるある
あるあるあ競馬馬が、
シンボリルドルフは有名
だった、競馬馬の名前が面白いっていうのは昔からね、うん、バウとかでも取り上げられてたね、いろんな
名前がある、
ね、面白い名前があるのは知ってたけど、
これがもうシンボリルドルフにもう言えないしね、言えないし、
ええ、
だってこの人だってね、もうね、ラジオネームについて雑談お願いしますだから、もうねやっちゃったね、今シンボリルドルフだから
やっちゃった
から、だからもう次のやつを読みますから、ペンネームゴッチ、
ゴッチ、ゴッチは分かるよ、
ゴッチ
あれだよ、バンドの人、
アジカンの
ア
ジアンカンフージェネレーションで、
その人に酔っ払った前野健太が、うん、ゴッチじゃんお前、
そうそうそう、
ゴッチって一面識もないのに前野健太が酔っ払って抱きついた現場を
見たよね、
伊藤さんが司会してる番組で見て、見終わった時にシューッと帰ったもん俺、あ、これは面倒くさいことになるだろうなと、
消えていく三浦さんの後ろ姿も俺見た、
もう面倒はもう追えないよって、俺は今まで何発かあの人の酔っ払いでやってるから、うんうん、これは帰らせてもらうよと思った、うんうん、あの時は、
あガチって本当に抱きついて、
抱きついたね、
俺知り合いだな、なんだろうなと思ったんだよね、
俺も思ったのよ、やっぱ音楽関係だから知ってるのかなと思ったら全然知らない、って
ゴッチが初対面なんですよっつって俺に、
そのゴッチさんの方はどうでした、
ゴッチは基本ああいう酔っ払いがよくフェスの裏とかにいるからすげえ慣れてると思う、そういう感じだった、
でやっぱり
慣れてる感じ、
ゴッチさんっていうのも、うん、ゴッチさんとは呼ばれないじゃん、
ゴッチ
ってやっぱりカールゴッチの昔からゴッチっていうのもカールゴッチだから、
そうだ、
だからついやっぱり呼び捨てで抱きついちゃう、
そうだ、名前なんだ、
あだ名なんだよそれ、
チの部分がもうなんとか
ちゃんのなんとかチとか言うじゃん、
そうそう、
そうなん
だ、たまごっちのチの部分がもうゴッチの中に入ってるから、
本当はゴッチャンかもしれないじゃん、
そうだね、後藤
ちゃんのヤンが抜けちゃう、あ、やっぱり後藤ちゃんなんだ、
そうそう、後藤ちゃん、
後藤ちゃんゴッチだよ、
この頃ゴッチはね、うん、年下の人にはゴッサンって呼ばれてるもん、
あのあ
血が抜けてって、
なるほど、ノッサンとかああいう感じが、
そうそうそうそうそうそうそう
そうだよね、やっぱり 後輩からゴチと呼ぶわけにはいかず、
そうなんですよ、死、ね、の部分はやっぱり物事を少し小さく扱う、なるほど、縮小時っていうやつに近いからね。
でもある某その放送では、うんうん、伊藤さんは成功って呼ばれてるじゃないですか。あれはどうしたらいいの、そんなもう60ももう風も効いてる時に、
もう6だよ今年ね、
56か、まあ50も半ばにして、
うん、そうだね、
でよく伊藤さんと、
ね、子供番組ね、
見物記っていうね、うんうん、あの仏さん見るやつで、京都とか関西とかよくロケ行くじゃない、
行く行く、
行った時に一回何千字の近くかちょっと忘れちゃったけど、うん、黒谷だ、うん、栄冠堂っていうところね、うん、僕高校があるんですけど、うん、その近くのお寺行ってった時に、ね、ちょうど、まあ、夕方ちょっと前ぐらいだったから、
見返り阿弥陀で有名な
んだよね、そうそう、うん、その時になんか自動バスみたいなのが通って、うん、
通った通った、
その時になんか
子供がびっしり乗
ってるやつ、子供びっしり乗ってて窓から、うん、成功だ成功だって幼稚園児に言われてる時、俺ね3つけろよって言おうと思ったけど
子供たちだから、
そうだけど
子供たちだから、
子供たちだからと思ったけど、ね、自ら発信で、
そうそうそう、成功
って成功って呼ばしてるじゃん、
そうだ、ね、
あれはどうなの、
だからやっぱり
俺所さんみたいな3つけていった方が、
あ、そうかそうか、成功さん、
ね、無難じゃねえのかなと思ったけど、
俺はあの人あの喋らない、
誰、
喋らない、のっぽさん、のっぽさんみたいになりたいから、
いやあれものっぽさんって言ってた
ね、そうだね、のっぽじゃないよね、
言ってないよ、
言ってないね、
のっぽさんで成功さんなんで、普通だったらなんで自ら呼び捨て、ね、俺もしたことない
これさ、いや、そうです、それ成功
とか成功って言ったことないわ
三浦さんが言ったらびっくりする、
びっくりする、もうその時おねしょしてるわ、
もうそうだね、おねしょ、ね、
寝言だよ、
ホルモンが狂ってきてるからなってる、うん、それはあの僕があの子供番組を やり始めた時が30の頭ぐらいだったと思うんだよね、はあ、もうそん時は聖子さんとは呼ばせにくいじゃん、
そんなに長いことやって
るんだけど、長いわけ、
長すぎだね、十
何年あの番組やってるから、俺はもうずっとのっぽさんを目指すっていう、なるほど、言ってるから、
もうのっぽさんより今や長いでしょ、レギュラーの期間は
もうちょっと行けば、
あ、もうちょっとしたらのっぽさん
で、あの番組ぐらいから他にの番組にもちょこちょこっとこう出るようにしてるから、なるほど、でものっぽさんのすごいのは、うん、顔も出ないくてもに、うん、あのぬいぐるみの中に入って動かしたりしてのものっぽさん、
あ、なるほど、高見英さんの方だね、
そうそうそうそう、うん、っていうことはそのぐらい貢献しなきゃいけないわけじゃん、
なるほど、
となんか一時はあの NHK の中に住んでたとまで伝説があるから、のっぽさんは、
あ、そう、うん、すごいね、ゴン太くんとかの中に入って生活してんじゃねえかみたいな、
生活してぐーぐー寝てたっていう、ね、あ、さもありなんてこう思うわけじゃないですか、
一時ね、そのレッド・セッペリンというバンドがね、そのもうロック界席巻したバンドが久しぶりに再結成した時に、なんかギターがノッポさんに変わってるって話になった時があって、
え、なんてこと、
あのジミー・ペイジっていう人がなんかちょっとお太りになったのかな、で、ま、前からちょっと似てらっしゃるなと思って、ほんでジミー・ペイジっていう人もあの日系が入ってるんじゃないかって噂があるぐらいちょっと日本人っぽいとこあったんですけど、何年ぶりかのライブではもうのっぽさんが引かれてるんじゃないかっていうぐらい変貌ぶりだった、うん、
あの帽子はかぶってないですよね、
帽子にね似てるのかぶってる時あるんですよ、
いや、まずいですね、
ページの方も
あの、ね、チューリップハットっていうやつですよね、
そうなんですよ、そうなんですよ、だからそこでダブったかぶった、どっちがかぶったか分かんないけどかぶったんですよ、
ちなみにあのチューリップハットってチューリップじゃないよね、あの下がこうさ、こうなってるじゃん、こう広がってるでしょ、
あのね、でも
何チューリップ
本格のチューリップハットは、
うん、こう、あ、こうなの、チューリップってこんな、
まあ、白と赤の、うん、こういうなんかこうバナナの皮のようにこうなっていて、
こうなってんのが、うん、本物の4
枚か5枚ぐらいになってて、
うんうんうん、
下はどうなってるの、ひらひらになってんのよ、だから
こうな、ここがこうこのぐらいなの、
ちょっとなっ
ちょこんとこうなんかもうすごい裾広がりみたいなんで、違うのあれ、
ステッチで縫い目のとこでこうひらひらひらってなってる、
それがチューリップなのか、
確かにくるんと向けたら
チューリップなってるの、
チューリップっていうか朝顔の方かな、
ちょっと
本当は朝顔の方に似てると思ってる
だよね、
うん、朝顔
でもあんまり朝顔がほらヨーロッパの方で主流じゃないんだよね、モーニンググローリーが、
便器は朝顔って言わない、
言う
よね、
さっきあの、
ね、言ってたよ、さっき話ですよ、
でもさ、便、
うん、なんで
あっちじゃない、あの俺たちが今しているやつは長い便器じゃん、うん、でもたまにこう短い便器
あるじ
ゃん、あるある、
でもあれ朝顔にちっとも似てない、
似てないね、
全く朝顔感ゼロだよ、
こんなん、うん、このちっちゃい方だって洞窟とか言った方が、
いや洞窟とかもう椅子かなと思った、
ね、
一瞬あれ、
ね、
座れんじゃないかなと思った、
朝顔っていうのはもっと
開いてる
っていうか、
ひらひらしてる、
これなら俺もう朝顔でおしっこしたんだって言ったら分かるけど、
平井
全然朝顔じゃねえ、ね、なんつったらいいんだよ、何これ、
どうしたらいいんだよあれ、
ツボ、
なんかでもツボにしては
でも口がのも嫌じゃん、
斜めってるじゃないですか、こう
斜めってる、
ツボっつうのは上に口がついてるけど斜めってる、
そうだね、
リクライニング、
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 あのパーマの台、
あ
ーパーマ
古いね、
パーマ
もう今のパーマの台そんなんじゃないからオカマって言われてたやつそんなんじゃない、
そうオカマって言われてた、
違う違う違う違う、
ちょっとこの問題はちょっと後でやるから、
違う問題ね、
うん、前から三浦さん今日の選曲のあれはどういう意図なの、スパークスは、
スパークスはね、うん、まあ俺が聞いた高校時代、うん、もうニューウェーブだった、うん、なんかラジオから聞こえてきて、うんうん、すごい新しいもんだったけど、うん、僕あんま
そうだよ、
いつの時代も新しいもの好きじゃなくて、
三浦さんにしてはと思ってんだから
でしょ、まあうん、でもスパークスのそのアルバム入ってるやつは、うん、なんかヘリコプターが落ちたみたいな、うん、こう写真のやつだったけど、うんうん、着物前ハウスかなんかその次ぐらいかな、なんかのアルバムジャケット見た時に、うん、兄弟であの2人、うん、スパークスって2人のね、うんうん、で兄貴がね、うん、ちょびひげ生やしてんだよ、うん、で弟はね割と普通の顔をしてんだけど、うん、兄貴のちょびひげがね、うん、今で言うあの人、うん、ジョニオさんみたいな
感じ、ああジョニオ
いるでしょ、
うん、ジョニオひげ生やしてたっけ、
生えてる、ちょびひげが生えてる、
今生えてんの、
生えてるよ、うん、ジョニオあれだよ、
2号じゃないよね、ジョニオ、
あっちだよ、お笑いだよ、
ああお笑い
浅い企画だよ、
あっちか、
あっちだよ、
びっくりした、俺ファッション
部、違う違う違う、
の
僕その人知らない
、
僕その人知らなくて、
ジョニオって岩井川、
僕の中では岩井川さんだよ、
ジュニオ
か、
ジョニオじゃない、ジョニオ
じゃなかったっけ、
ジョニオか、
ジョニオ
だよ、ジョニオの岩井川、じゃあ生やしてるよ、
今で言うと
ションボリルドルフでしょ、
そうそうションボリルドルフでちょびひげ生やしてる、でその人を初めて見た時のなんか違和感っていうか、うん、がそのスパークス兄貴にあったわけ、
あるわけ、
なんだこいつと思って、でまだその頃は長髪の時代ですよ、まだちょっと流行ってた
し、う
ん、
そうだろうね、
短髪ねオールバックにしてちょびひげなんですよ、うん、こいつ変だなと思って気にはなってたんだけど、まだお小遣いねないから、そこまで買う、うん、スパークスまで買うほどのね、うん、のって思ってたんだけど、
この痩せてる感じのね、ラテンの感じのちょびひげだから、
ね、だから俺初めて、そういうおかしいなものに対してお金を出した初めてがスパークスなん
だ、こっから始まってんの、
うん、だから MJ 人生今でこそね、そんな奈良堀のヴィーナスとかブッサイクなね
買ってっけど、
3万5000円とかで買ってっけど、
これっておしゃれだよスパークス、
全く曲も聞いたことないのに、うん、なんかその兄貴のちょびひげが気になって初めて買ったんですよ、だからやっぱ買ったもんで、うん、やっぱ当然好きならざるを得ないわけで、
ね、ざるだよね、
あの頃2000円ぐらいのお小遣いしかないから1ヶ月1万しか買えないのに、うん、わーと思って、でサウンドもあーと思ったの、僕のセンスにないからこれ、
そうね、
でもそのやっぱり、
いやでもこれはアイランド、うん、アイランドのもう、
ね、アイランド
なの、アイランドですから70年代の
やっぱ1ヶ月ね、うん、聞き倒して友達が来た時も、うん、スパックスでいいんだよって言わざるを得なくなっちゃった、うん、好きでもないのに、
でも、ええ、やっぱりその今から聞けば、ええ、ロック魂は十分にあったってことが分かる
じゃん、あるだから、うん、いいすごく、ね、いいんだけどね、
それをクラブ的な方に寄せてったみたいなもんだから、
修行として買った初めての
あれ、そうだ、うん、で、こっちはこの
朝顔
の話なんだけどさ、俺今夢中だから朝顔
でしょ、
いや
前はね、うん、それこそその便器は、うん、その白い短い椅子みたいなやつは、うん、
ちっちゃいやつ、
うん、その前があるんじゃないかなと思うんだ、江戸時代とかの朝顔って呼ばれてたやつは、うん、僕ほら
朝顔が先に、朝顔便器が先にあって あのちっちゃい便器が出てきた説ね、
これほら紙瓶集めてるから、
そうだね、そうだよね、
紙瓶をやっぱ僕昭和の紙瓶しか知らなかったけど、よくよくこう調べてみたり、 ある人が紙瓶好きだって言ってたらくれたりしたやつに、江戸時代のやつがあって、陶器でできてて、朝顔のように口が開いてんのよ。
何？ふにゃふにゃってなってんの？
ふわふわってなってんの。
なってんの？
あのザ・クダっていう感じではないのよ。
ないだ。
やっぱ
おしゃれを出して
る。おしゃれを出してんのよ。ね、ほんで そこの瀬戸門の部分には、うん、そういえば朝顔のような絵が描いてある。描いてあるのよ。
いい説出たね。
鶴のようなものと、うん、その花のようなものが描いてあった、
うん。鶴のようなものと花のようなものはもう朝顔しかないよ。
うん、そうなのよ。
鶴性植物の代表だから。
その陶器物のあの色がね、染色の色がね、朝顔の色なんですよ。 ほら、青色の、
はい、
あっちの紺色っつうのかな。
綺麗な、まあ、青っていうか、なんか紫の入ったような。
藍色。
あれ。
あれが朝顔の語源じゃないかな。
ゲゲ。これはちょっと説、いい、それは多分そうだね。で、それの名前だけ残って、うん、あの、ちっちゃい、ちっちゃいっていうか、なって。
あの、デザイン化されたんだよ。
で、最終的には今僕らが、もう、子供の背丈ぐらいある、細長い、こう、
男子トイレね、男子便器、ね。
柱を、あの、半分に縦で割ったようなやつ、まで朝顔って言っちゃってるけど。
もうさすがにね、うん、あの若い人は言ってないだろう ね俺らは朝顔ギリギリ世代だ、う
ん、朝顔汚しちゃってさなんて言ってたよ、
ね、朝顔とか尺八とかギリギリ世代だからうちら、ね、もうないんじゃないかな。
この今僕らが使ってる公衆トイレや何かにあるこの細長いやつの名前をつけた方がいいんだよ。だから、
ね、あれ
かってか、あ、なるほどっていう、こう
ちょっとちっちゃい棺桶みたいなやつね。
そうですね。ちょっと棺桶してくるわとか。
おしっこの棺桶、
ね。おしっこの棺、まあ、実質おしっこを収めて、弔っていくか、尿管、ね。
尿管立ててある
みたいな。うん。石棺みたいに言ってるけど、石棺だね。だけどもっとほら、あるだろうね、朝顔みたいな言い方が。
何かに似てるっていうことですよね。だから。やっぱ例えてもらう。
そうですよね。
っていう動きだね。ニューウェーブな。
でも確かに言われると、うん、棺とか俺は今骨って思っちゃったけど、もう死のイメージがあるのかな。
あるね、俺もちょっとある。
あるよね、
あの骨壺のイメージがある、
うん、あるね。あ、同じような素材、あれも焼いてんのもあるから、
その稲とかそういうのは似てる素材を使ってるからね。
あ、うん、あれがあるじゃん、あの的が近頃は
的ある、
あの女性はねあまりご存知ないかもしれないけど、
的がね、
ここにおしっこしてくれっていう的がある。
ちゃんとついてるよね。
ついてる
の的ね。
で的ついてるとやっぱ人間って不思議なもんで、
当てていくよね、
一歩こう前に行って当て当てようとしちゃう
もんね。前の朝顔の時にも、うん、ライオンの顔とかついてるやつ。なんか
ライオンあったっけ。
うん、あの陶器で、うん、なんかライオンの顔に向かったことあったよ。
すげーいいね、
うん、ポコンとこう陶器が出てんのよ、浮き出してるっつうか、ま、
この、 あのないい名前をもう募集しよう、うん、
もう朝顔の時代は終わったと。
終わったと。朝顔じゃないと、うん。これでもう便器大将っていう名前つけるから。
便器大
将。
雑談便器大将的な。
そう、便器大将的なやつの。
便器印みたいな。
あ、そうそう、印。あ、便器印の、あの、うん、女たちだよね。
便器印の。
ああ、名前たちだよ。
名前たち。
名前たち。
なんだそれ。
それでね、うん、なんだそれってね、三浦さんがね、今日選曲した最後の曲ね、甲斐、ね、バンドなんだけど。
僕ね。うん、上京してきて、うん、僕1年ちょっと浪人してんのよ、うん、東京で、
はい、
で俺自分のね、うん、絵の下手さから、うん、とか勉強しなさすぎから、うん、浪人二浪してることをね、うん、僕途中からすり替えたのよ、うん、上京した時に、うん、東京のせいだとやっぱり ね、
ひどいね、
上京者ってね、うん、ありがち、あの時代ね特にありがちだったのは東京は冷たいっていうね、う
ん、よくこのテーマはよく歌われてるもん
でしょ、僕70年代の終わりに上京してきたから、うん、まだあったのよ、うん、その文化が、うん、で東京は道を聞いても教えてくれないって、う
ん、なるほど、そんなこと言ってる。
もう関西の教科書には載ってたぐらい、
うん、あ、どうだ、東京に、
東京には鬼が住んでると
か載ってないし、そんな教科書あるわけないじゃん。
冷たい、うん、とりあえず都会のジャングル砂漠とか、
少なくとも当時の東京はもっと、あの教えて教えてしょうがないぐらい教えたと思うけどね、今と違うから、
ね、それがね、やっぱちょっと感覚がずれてて、うん、地方ではね、うん、ほんと冷たいとこだって言われてて、来てて、うんうんうん、でやっぱり東京弁っていうのがね、なんじゃってさみたいな、なんとかさが冷たく聞こえんだよ。
なるほど、あっち行けばいいじゃんとか言って、
おまんなんとかで終わすかみたいよりはさ、いやいやいや、
九州だから、うん、最後高森じゃん、
さあとか上がるとか、あ、冷たいと、ほんで、あ、冷たい冷たい、そんな人と友達になりたくないと、なれないと、なれないと思って、うん、ずっと口をね貝のようにつむってたのよ、予備校で。私一人も友達できなくて。
中華三浦さんも口つむってることがあるんだね。
うん、僕上京してからね、うん、半年ぐらい靴つむってたの
よ。嘘。
だから今それがバーって今もう出てんだけど。
その時抑えてたからね。
抑えてたから、ね。冷たい冷たいと思った時に。出会ったのがやっぱり甲斐バンドだった、うん、
あ、
まあ、ヒーローっていう曲で、うん、まあ、まあ、世間的には大ブレークするんだけど、うん、その前だよね、
はいはいはい、
で甲斐さんも、うん、その福岡から出てきて、
甲斐吉ヒーロー伝説だよね、
うん、昭和っていうライブハウスから出てきてね、うんうん、でそんで多分東京で作られてたんだと思うんですよ、うん、
なるほどなるほど、
1枚2枚3枚ぐらいまでアルバムかな、その中にね、東京の冷たい壁にもたれてっていうね、いいね、俺の心情をもうもろ歌ってる歌があった、タイトルがあったからと思ったんだけど、東京の冷たい壁にもたれて君は、 君の背はね、うん、1メートル60センチとか言うんだ、うん、途中からね、親と思って、うん、俺じゃねえと、うん、彼女もいねえのに、
うん、そうだね、向こうはいるみたいよ、
テーマがすり替わってると思ったけど、うん、もうそのタイトルが俺に染み込んで
言ってるから、
うん、もうだからタイトルの部分が頭にくんだけど、うん、僕それを歌いながら大衆言って、うん、東京の冷たい壁にもたれてって、うん、もう般若心経のように読みって、うん、東京が悪いんだ、うん、
俺が悪いかと思いながらお湯に浸かってたの、
冷たすぎだからこんなに冷え
るんだ、体はあったかいじゃん、
だけどね、うん、また帰る時冷たいじゃん、
あーそうだね、まあ一回やった
もん、大衆浴場だから、うん、もう全部東京のせいだってしたあのテーマ曲、はあ、これだったんですよ、
こういう気持ちだったんだっていうことね、
今はもう全然ないから聞かないですけどね、あ
ペンネームゴッチのさ、
あゴッチの続き何にも内容全然聞いてないんだ、もうごめんごめん、
確か35分ぐらいあと、ね、違う話してた、
ペンネームトークこれ、うん、すごい得意だからね、うん、この番組
むしろもうそこに命かけてるから ね、俺たち ね、まあ、たまにはハガキもいいかなと思い投函しましたとね、まあポッドキャストで雑談を聞き始めました、うん、オイルことをオイルショックと表したり、うん、三浦さん思想の根幹を聞くことができたりして、うんうん、私もお二人のような大人になりたいなと思いましたって言ってるんだよ、こんな大人になってもいいのか、
うん、難しいことは考えない方がいいよ、その大人になるためには、うん、ついついやっぱ情報とか難しいことが飛び込んでくるから、
う
ん
う
ん
う
ん、その時にね、
ダメなの？
バカだってる決まったべーとか言ってね。
何それ？
知らすのよ。
え、何今何やったの？何それ？
ブルブルとか言って。
目つぶってブルブル震えて。
情報が入ってくるのをやっぱ飛ばさないと、いい大人になれない。
雨の後の犬みたいな感じ。ブルブルブルブルってやってる。下もこんなブルブル。
なんか来たなと思って、タディ状況が悪かったですと、ブルブルってごまかして生きていかないと。こんな感じにはならないよ、ずっとごまかしてきたんだから、就職試験の時とか、
まあまあまあ
そうだ、ね、とか言って、
そうそうそうだ、勢いでね、
勢いでもごまかして、うん、気がついたらフリーになってんだから、こっちも
俺もまあそんなようなもん、
そうでしょ、
最終フリーになっちゃった、
真剣に考えてフリーになったわけじゃないんだもん、
ね、
そんな
の俺はだってあの会社辞める時あのシティボーイズと竹中直人さんと中丸雄二さんと、まあ、宮沢京さんとも作演出家がいたけど、うん、一緒にコントやってたから、うん、みんなであの7段ベッド、うん、8段ベッドで暮らして、うん、毎日コントを作ろうって思って会社を辞めたんだからね、うん、もうひどい、もうあの何の考えもないよね、収入とか計算も何にもないし、
7段ベッドの一番上登ると怖いだろうなとは思ったけどね、今絵は浮かんだけどすごい高いから、
みんながいるの楽しいなって思って、やっぱりひどく子供っぽいところが自分にあるんだなっていうのをたまに思い出すんだよね、でもそんなまあ、いわゆるのんき坊主、
あのんき坊主、
のんき坊主なんだよね、
ちょっと待って、その人なりたいって言ったんだけど、うん、うちら
何も言ってない、
なりたいんだっけ、
な
りたいんだったら今アドバイスなんで、
大人になりたいなって、
ああそうか、漠然としてもう大人じゃないもん俺、
そうだよ、
大人はね、うん、なれなかった、もう大人になってたらこんな話しないわ俺、
いやもう確かにその通りでさ、いや三浦さんよくもうおじさんじゃなくておばさんになるんだって言ってんじゃん、
もうおじさんも逃しちゃったから、ね、もうおばさん行こうと思って
っていうことは、やっぱりおじさんにはなれないっていうか、俺もおじさんですねとか言われると、うん、なんか全然
違和感でしょ、
分からない、
誰誰って思う、
子供だと思ってるから、
おじさんはしっかりしてるもんだよ、もうちょっと
そうだよね、だからやっぱおばさんを狙うっていうのは子供かおばさんしかないから、
おばさんはね残って楽しそうでしょ、そっち行こうと思って、土産も好きだから買うの、
なんだよ、
おじさんは土産買わないもん、
買わない、
俺ほど買わないでしょ、俺はおばさんの道だと思う、
そうなんだよな、まあ、これはもうあとはポッドキャストで、うん、ということで本編はさよなら、
さよなら。